人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。話、池宮城義弘。
今朝はですね、皆様とご一緒に、このテーマですね、人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。ちょっと長い、テーマになってしまいましたけれども、どうにか短くしたいなとも思ったんですが、できずにそのまま出してしまいました。このことをですね、考えてみたいなと思いました。さて、今から約13年前のですね、2008年にですね、この場所で、砂川兄弟がですね、自尊心に関するお話をされたことを、皆様覚えていらっしゃるでしょうか。だいぶ前になりましたけど、13年前になるんですけども、僕もよく覚えていてですね、これがたびたび思い出されてたんですね。で、今日はこのことをまた一つのキーポイントとしてですね、考えながら、果たしてイエス様がおいでになるときに私たちに信仰があるのかということをですね、考えてみたいなと思いました。まあ、おそらく皆さんもですね、覚えていらっしゃると思うんですが、ちょっと復習をしてみたいと思うんですね。この自尊心という言葉にはですね、実際には2種類の、異なった意味がありまして、ただ日本語ではですね、自尊心という、言葉はですね、一つの言葉しかございません。そして、その意味がですね、その一つの言葉に、集約されているというか、まとめられてしまっているので、なかなか区別できないんですね。ところが、ちょっとそれを見てみたいと思いますけれども、この辞書を引っ張ると大体こういう言葉が出てきます。自尊心のこの自尊という言葉に関してですが、まず一番目にですね、自分で自分を優れたものと思い込むこと、うぬぼれることって書いてあるんですね。これが一つ目の意味です。もう一つは、自分を大切にし、品を傷つけないようにすることって書いてあるんです。この、ほとんどこういう感じで辞書を引っ張ると出てきます。日本語はですね、このような形で一つにまとめられた形で、辞書には載ってるんですが、英語ではですね、これが、二つの言葉に分かれてるんですね。そのことを、13年前に教えてもらったわけですけども、もうちょっと復習のつもりで見てみたいと思いますが、この二つの言葉は区別されてるんですね。まず、一つ目。日本語では自尊心と両方とも言うんですが、まず一番目に、このセルフリスペクトという言葉。このことはですね、この言葉は、自尊、自重、自分の品位を保って、みだりに卑下しないことというふうにですね、定義づけられています。そしてもう一つは、セルフエスティームという言葉。これは自尊心とか自負心。これは自分の才能や仕事に、この自信は、あれですね、字が違いますね。自信や誇りを持つこと。うぬぼれというふうに書かれています。ですから、意味を見ればですね、1番と2番はある意味正反対であるということがわかるんですね。で、言葉を英語ではしっかり区別して書き表しています。ですから日本人にとってはですね、自尊心と言われるとピンとこないんですが、英語でセルフリスペクトなのか、あるいはセルフエスティームなのかという言葉の使い方ではっきり区別がつくようになっています。そういう形でですね、ですから我々はですね、意識してこの区別して考えることを習慣づけないといけないなと感じています。それでこの、現代の預言者エレン・ジュ・ホワイトはですね、この自尊心についてたくさん、なんですかね、記録に残しているんですが、記事にしておりますけれども、どういうふうに扱っているか、これをちょっと見てみたいなと思います。まず最初にこのセルフリスペクトの方ですね。これは本当に自分の品位を保って乱れに卑下しない。我々は神に作られた存在であってですね。そして本当にこの我々の品性と言いましょうか、品位をですね、常に良い方にですね、保っていかないといけない。そういう人格をですね、保つことを進められているわけですけど、このことについてエレン・ジュ・ホワイトはどういうふうに言っているのか、ちょっと引用文を見ながらですね、考えてみたいと思います。教育という文がありますけれども、そこには、真の礼儀は 社会的な身分や階級を問題にしない。これはですね、社会、一般的には、この、身分とか、あるいは身分だけじゃない、身なりだったりとか、見かけで、あるいはその人の地位によってですね、その人の、そういうものによって、人を判断するというですね、あまり良くない習慣がございますね。ですから、社会的な身分や階級というものを問題にしないものが真の礼儀だと、ここで言っています。で、それはと言ってですね、自尊心、すなわち人としての真の威厳に対する尊敬、また人類という大家族の一人一人に対する関心を教える。真の礼節の真髄は他人のことを思いやることの中にあると書いてあるんですね。ですから、これはいくつか挙げたいと思いますが、セルフリスペクトというこの自尊心という言葉はですね、私たちがこの、他人のことを思いやることの中にあると書いてありますので、本当にこの真の威厳、人というのは身なりや地位や何かそういったもので人の価値や地位が決まるんでしょうか？威厳がその保たれるんでしょうか？世の中的にはそうなのかもしれませんが、人は神に作られた存在として、ただそれだけで威厳のある存在、価値のある存在です。神様が愛しておられる対象だということで価値のある存在なんですね。その品位を下げてはいけない。これが貧乏人なのか、富めるものなのか、それは全く関係がない。そういう意味ですよね。そういったことを前提に人を見ていく。そういうものがですね、真の礼儀であり、礼節である。そして、そういう心をですね、保つことを、そういうことを自尊心というふうに扱っているように思います。また、聖書の中にもですね、ピリピ2章の3節に、何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。ちょっと言葉が抜けておりますけれども。聖書もですね、私たち結構無意識に人をですね、自分より高いとか低いとか評価してしまうんですね。でも聖書が言ってるのは、へりくだって互いにですね、人を、自分以外の人を自分より優れたものとしなさいと書いてあるんですね。これが聖書の教えですね。さらにアドベンチストホームという本の中にも、あなたの資本はあなたの品性である。黄金の宝を大切にするように、品性を大切にしなさい。道徳的、連結と自尊心と強い抵抗力は、絶やすことなくしっかりと大切に持っていなければならない。この言葉もですね、セルフリスペクトというこの言葉のを使っている場所なんですけれども、この自尊心ですね。我々はこの自尊心という言葉は品性に関係がやっぱあるんですね。これを大切にしなさいって訴えてます。家庭の教育の中にも、この罪にふけることは自尊心と崇高な品性を損ない、健康と道徳心を破滅させること。というふうにですね、出ています。ですから、何か悪いことを考えたり、罪にふけてしまうと、自尊心、良い方の自尊心は、だんだんとなくなってしまうということですね。失ってしまうということです。これらのですね、引用文を見ると、このセルフリスペクトという言葉はですね、気高い品性と切っても切れない関係にあることが、わかります。そしてこのセルフリスペクトはですね、大事にしなさい、失ってはいけないというふうにですね、訴えられているんですね。それからもう一つ、セルフエスティームの方のちょっと文献を見てみたいと思うんですが、こんなふうに書いてあります。非常に対照的なんですが、キリストの実物教訓という本の中に、 パリサイ人たちは自尊心が強く自分を義とする心に満たされていたので、神の栄光のために用いるように神から任せられた財産を乱用してしまったって書いてあります。おそらくここで言っているこの財産というのはお金だけじゃなくて、自分が持っている能力のことでもあると思うんですね。そういうものを乱用した、自分のために使ったということですよね。そして自分がやっていることは正しいんだと、そういう主張を強くしていた。その時に出てきた自尊心がセルフエスティームという言葉なんですね。他にも安息日学校の勧告の中で、教師は自信を持ちすぎて自分の欠陥を自覚しないようになり、考えが狭くなって広くなることも伸びる余地もなくなり、自尊心が強くなる危険があります。そうですね。何かこう、まあ、教師としてある程度成功すると自信になってですね、それが過信につながっていって、自分の考え方が狭くなってですね、もっと伸びていって良い指導のできる存在になれたはずなのに、かえって教僚になってですね、良い教師となれなくなってしまう。そういう危険性がありますよ。そういう時にこの自尊心をまた使っています。セルフエスティームという言葉ですね。それから大曹統下巻、各時代の大曹統下巻ですね。ここには、柔和は自尊心や誇りを満足させない。純潔は腐敗した人には受け入れられない。無我の愛は利己的なものには魅力あるものと思われない。この地上の利己的利益に全く心を奪われているものに、天はどんな楽しみを与えることができるであろうか。と書かれていて、面白いなと思ったんですが、この柔和、赤い文字で書きましたが、柔和、それから純潔、無我の愛というものはある意味同義語で使われているんですね。そして自尊心という言葉は、誇りやですね、腐敗した人、あるいは利己的なものというものと同義語として使っています。そういうふうにこう読み取れると思うんですね。ですから、このここで言っている自尊心というものはいいものではありません。むしろ腐敗したもの、利己的なものと言われているからには罪に違いない。そういうふうにですね、理解できるのではないでしょうか。それからもう一つ、同じ各時代の希望の下巻の方ですが、こんなふうなことが書いてあります。しかし多くの者は自分では賢いと思っているために、真理に導かれるために謙遜に神を求めることの必要を感じていない。彼らは自分たちの信仰を誇っているが、聖書も神の力も知らない。彼らは自分たちの良心を沈黙させる何かの手段がどうしても欲しいので、最も霊的ではないもの、最も自尊心を傷つけないものを求める。彼らが願うものは、神を覚える方法として通用して、その実は神を忘れる方法である。法王性は、これらすべての欲求によくかなっている。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々。自分の功績によって救われようとする者と、罪の中にあって救われようとする者のために用意されている。ここにその権力の秘訣がある。こういうふうに書いてあるんですね。ここにも自尊心という言葉が出てきていますが、まあ、簡単に言うと、自分たちが賢いと思っているから学ぶ必要がないわけですよね。ですけれども、神様を信じていると言っている手前、宗教的なことをしなきゃいけないんです。そこで彼らは、最も霊的でないもの、最も自尊心を傷つけないもの、これ、自尊心という言葉は、プライドと言ってもいいと思います。プライド。自分のプライドが傷つかない方法を選ぶっていうんですね。で、ここでそういうものを、そのことがこの書いてありますが、神を覚える方法として一応通用するって、見た目は。しかしその実は神を忘れる方法であるって言うんです。教会には通います。そして毎週熱心に通います。しかしその教会がどういう教会か、何を学んでいるか、 が重要ですよね。そしてどういう目的で集まるか、これも重要ですね。そういったことをですね、非常に曲げてきてしまっているのが今の時代かもしれません。もちろん純粋な教会はたくさんありますよ。しかし多くの教会はその聖書の純粋さを捨ててですね、人間的な考え方で全部解釈していって福音を福音でないものにしてしまっている。まあ私はそういうふうに言いたいんですけれども。で、どういうものかというと、もうほとんど2種類の人たち、このほとんど全世界を包含する2種類の人々って書いてあるんですけども、どういうものかって言ったら、自分の功績によって救われようとするもの。これは、まあ何かというと、慈善事業だったりとか。まあ、何でしょう。何でも人のために何かをしてあげること。あるいは、率先して何かをするっていうボランティア精神。これもその中に入ると思います。しかし問題はですね、目的なんですね。何のためにそれをするのか。これは自分の功績によって救われようとするですから、私はこれこれをしましたので神様、私を祝福してください。私を救ってくださいということです。私がこういうことをしたんだから、神様あなた救う必要がありますよと逆に訴えてるわけですね。だから自分はいいことをしたんだから、その見返りに祝福してください。こういう考え方が教会に入ってきてるっていうわけです。それともう一つ、二番目の、罪の中にあって救われようとするもの。これは、今度はですね、この、いろんな罪を持ってるんですが、その罪をですね、捨てようとはしない。指摘されたとしても捨てようとはしない。その代わり何をするかというと、みんなに認められないといけないわけですから、懺悔をするんです。私はこういう罪を犯しました。許してくださいって懺悔するわけです。これは、いわゆるその、どこですかね。ここに法王制はって書いてありますから、ローマカトリック教会において、こういうことがなされているということです。ただし、これは、ローマ教会だけじゃなくて、プロテスタントの中にも入ってます。このようなことが入ってきていますけれども、カトリック教会においては、いわゆる懺悔という、まあ、儀式ございますね。で、その時に自分が犯した罪を告白すれば許されるということになっています。で、許されるもんですから、また帰って同じような罪をまた犯して、また懺悔する。これを繰り返していればいいわけです。罪の中にありながら、実際には罪から離れることは一切しないけども、悔い改めという、素晴らしい行いに見えるようなことをしながら、自分はクリスチャンであると名乗っておれるわけですね。そういうことを言ってると思います。罪の中にありながら救われようとする。この2種類、自分の功績で救われようとするということと、罪を捨てずに罪の中にいながら救われようとする人たちが大歓迎する教えをこの教会は持っているということです。だから多くの人たちが集まるということなんですけれども、まあ、お借りのようにですね、セルフエスティームという、この、まあ、自尊心はですね、罪や利己心と関係して用いられていまして、この自尊心は捨て去らなければならないものだということですね。そのように扱っています。そのように預言者は扱っているわけですね。さて、一つの例として、モーセの経験をちょっと考えてみたいんですね。モーセは、最初から神様に用いられる素晴らしい器だったんでしょうか。まあ選ばれていたのかもしれませんが、最初はどうだったんでしょう。彼は自分の考えでどうにかこのイスラエルの民を奴隷の身から救おうとして、行動し始めますけども、彼らがしたことというのは人殺しですよね。結局自分の力でどうにか武力、力でもってですね、どうにかエジプトから人々を救い出したいと。考えてやったことがエジプト人を殺してしまったというこういう事件につながったわけですね。そういう人でした。そういう人物でした。人類のあけぼのの上巻を見てみますと、イスラエルの救済の時が来た。しかし神の御心は人間の自尊心を傷つけるような方法でなされるべきであった。救済者は手に杖だけを持ち、卑しい羊飼いとして出て行くのであった。 ここにも自尊心という言葉が出てくるんですけども、人間の自尊心を傷つけるような方法でなされるっていうんですね。モーセは最初この自尊心、これはどちらの自尊心だと思いますか？セルフエスティーム、良くない方です。の自尊心を持っていた人ですね。まあこのモーセはですね、エジプトのこの生活と教育のためにですね、ゆえにですね、自尊心のまあ塊のような人だったわけです。彼がイスラエルのこの導き手になる前にですね、この自尊心を捨て去らなければなりませんでした。まだモーセはですね、このイスラエルの民を、エジプトの力で救い出す、あるいは導き出す、この大いなる働きにつく準備がまだできていなかったんですね。同じ人類の曙ですが、モーセは忘れなければならないものがたくさんあった。エジプトにおいて彼を囲んでいた環境、例えば養母の愛情、国王の孫という高い身分、至るところに、見られる浪費、教育の高さ、鋭敏な顔色、そして偽りの宗教の神秘性、壮麗な偶像礼拝の儀式、壮絶な建築や彫刻など、すべては成長中の彼の頭脳に深い印象を与え、彼の習慣や品性の形成に相当の影響を及ぼした。これらの印象を取り去ることができるのは、時間と環境の変化と、そして神との交わりであった。有能な人だったんですよ。ですけれども、たくさん捨てないといけないものがあった。今、読んだ通りですけれども、たくさん載せてないといけない予的なものがあった。これが彼のプライドだったんです。こういうものがあるということが。彼の力の源がこれだったわけです。当初は。ところが、それは捨て去らないといけないものだった。そのために時間と環境の変化と、それから神様との交わりが必要だったと書いてあります。神様はですね、続けて、神様は人々が暗黒の中に留まって満足している間は、天よりの光をお与えにならない。人間は神の助けを受けるために、まず自分の弱さ、足りなさを自覚しなければならない。彼は自分の中に大いなる変化が起こるように、専心努力しなければならない。彼は目を覚まして熱心にたゆまず祈り、努力しなければならない。悪い習慣や風習は捨てなければならない。モーセはですね、おそらく最初は自分は様々な教育やですね、また地位もあるがゆえに、自分がこのイスラエルの民を救い出すことができると思ったかもしれません。そう思ってたのかもしれない。ところがやってみたらできなかったんですね。逃げ去りました、エジプトから。そして、結局のところ、荒野に出ていったんですよね、40年間。モーセが学ばなければいけなかったのは、このセルフエスティームと言われる自尊心、これを捨て去ること。そして人間にではなくて、そして自分の知恵や力量にではなくてですね、全く神様により頼んで、神の力によって勝利するということを学ぶ必要があったんですね。そういう時間が必要だったんです。この40年の荒野の神との交わりの中でですね、人にではなくて神に従うこと、そして頼ること、力の源であるということなどをですね、学ばされたんですね。そして彼はまあその40年の間に神との交わりの中で変えられていって、指導者としてですね、またエジプトの奴隷状態からイスラエルの民を導き出すために送られたわけですね。 一方、このエジプトの王パロ、彼も自尊心の塊でしたね。彼は決して神の言葉を受け入れなかったんですね。そして自分の考えが第一でうぬぼれている強い人でした。神様はですね、パロに神の言葉に従うようにと言ってですね、モーセとアロンを使わしたわけですけれども、それには従いませんでした。そしてその結果は皆様がご存知のように、銃の塔の災いとなってですね、として、このエジプトの地に降りかかりました。そしてパロの自尊心は完全に打ち砕かれてしまったんですね。彼は神にでも勝てると思ってたはずです。イスラエルの神にね。しかし、ことごとく彼の考えは神によって潰されていってですね、最後、かたくなになった彼はですね、最後、長子の命が奪われるということによって完全に打ち砕いたわけですね。神の言葉に従わない結果がどうなるかを見ることになったわけです。ところで皆さん、これもまた13年前に、そうですね、このアンカーでですね、41号、この中でメガチャーチというものを、特集なんでしょうか。このメガチャーチについて書いてある記事があったんですけども、ここで取り上げられていましたが、このメガチャーチが一体どういう教会なのかということが紹介されています。もしできれば皆さん41号、また後で目を通していただきたいと思いますけれども、このメガチャーチというのはですね、毎回この2000人以上の礼拝出席者を伴う巨大教会のことをそのようにメガチャーチと呼んでいます。米国においてですね、非常に大きな影響力を持っている教会の群れですね。一つの教会ではなくてたくさんあるんです。この、いわゆるメガチャーチと言われる教会がアメリカにはたくさんあるんですが、その教会の群れのことですね。メガチャーチと言ってもいいんですけども、と言っておりますが、しかしながらですね、残念ながら、この教会が教えている中心的な教えは、モーセが捨て去らねばならなかった、そして私たちも捨て去らねばならない、このセルフエスティームという自尊心のを中心に教えているんです。これを保たないといけないと教えているんですね。プライドです。人間のプライド。これを優先的に保っていくべきであるということを教えています。メガチャーチの指導者はですね、罪とか、あるいは悔い改めという言葉を不快語だとして、不快なものだとして使わないんだそうです。また、神様の律法も掲げない。神の義と憐れみというものを完全に分離させてしまう。それから罪からの分離を解かない。心の根本的な変化もなしに救われる。それから、神の裁きのことも解かない。彼らの目指しているところは、この世の繁栄と祝福と成功で、そこには自己犠牲や自己否定の教えはないんだそうです。彼らのメッセージは、神からの悔い改めをそうすれば救われるというですね、そういうメッセージではなくて、人の自尊心、このセルフエスティームのを傷つけないように耳障りの良いことを説いて喜ばせるというですね。そして善悪を区別しないというそういう教えなんだそうです。彼らのメッセージはそれであるんですね。残念ながら大きな影響力を持っている教会だけにですね、非常に恐ろしい、状態だと言わざるを得ません。結局、聖書が教えているのは、悔い改めて神に立ち返って救われなさいなんですけども、これを解かないんです。それを言うと、なんてぐさっと来てですね、心が傷つくと、自尊心が傷つくから、このテーマは触れない。喜ぶことを提供して人を集める。こういうやり方で2000人も3000人も5000人も7000人も集めるわけです。こういう教会がたくさんあるって言うんですね。日本ではなかなか見ませんけれども、何千人っていうこの信者を抱えた教会って見ないですね。でもアメリカや その他ヨーロッパもそうですし、韓国行った時もそうでした。何千人という信者を抱えて、その一日の一回の礼拝で、この会場に収まらないのでね、7回も礼拝しますとかね。そういう話をしている、そういう次元の巨大な教会があるわけです。これがたくさんあって、そこで教えられていることが今言ったセルフ、エスティーム、自尊心、プライド、こういったものを教えているって言うんですね。これを保つように教えている。このグラフをちょっと見ていただきたいんですけども、メガチャーチ出席者数の推移ということで、ちょっとネットを調べてたら出てきたんですが、まあ、出席者ですね、の、まあ、これが数ですけれども、1960年頃から、この教会はですね、始まっているようで、それからだんだんと、しかも急激にですね、上がっていって、2017年には700万人ですかね。700万人という、信者の出席数が、まあこれ現れてるんですけども、これ、どんどん増えてますね、これと。そしてこのどんどん増えてるという意味は、神様の真の教えでない、悔い改めとか、そして神に従うとか、そういうことでない教えを、ここで教えられているわけですから。そしてですね、これとは全く真逆に、オーソドックスな、本当に聖書の教えを忠実に教えているような教会は、どんどん信者が減っていって、こういう教えをしてみんなに喜ばれるので、どんどん信者数を増やしているのがメガチャーチなんです。どういうことなんでしょうか。恐ろしい話ですね。そしてこの教えはですね、プロテスタントの、このプロテスタントの教会ですからね、プロテスタントの教会の中でこういう動きがあって、そして私たちの教会の中にもこれは入ってきています。この教えがね。そういう本もたくさん売られてますので、それを読んで感化されている人はたくさんいるわけですね。本当にこの、注意しなければなりません。で、ここでですね、ちょっと短い動画を見てみたいなと思うんですが、この以前 SOSTV さんが出していた動画の中の一部をちょっと切り取って皆さんに紹介したいと思いますけれども、これはあるなんかテレビ番組だと思うんですが、その一幕で、その中にはですね、司会者がおられて、まあ、大勢の方がいる中で、一人のプロテスタントの牧師とカトリックの神父の会話が出てきます。そして、時々聴衆のやじの声といいますか、笑い声とかも入ってますけども、それをちょっと見てみたい。この内容を皆さん見てどう思われるか、ちょっと、多分見た方もおられると思いますが、少し見てみたいと思います。お願いします。切り替えた方がいいかな。
That the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen?
Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace.
Can I just, will this literally happen?
It will literally happen. There'll be the sound of the trumpet. There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ, literally, with his angels.
Yeah.
He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness.
Will the sky part?
The sky is going to open. According to the biblical record, the sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace.
Really mean-spirited Christ.
Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that.
Listen. This is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and
it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John.
Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period. What happens then?
Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who've been saved by his grace. Mm. And those who have not accepted Christ, because God gave us, He gives everybody the provision to accept the salvation that He offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept Him. It's open to everyone.
Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or...
If they haven't accepted Him.
Yeah. Yeah. Christ, he makes a statement...
Or
in the
Jews?
Book,
no, no,
no. No, makes a statement, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. He says that, I am the way, the truth, and the life.
But he only takes those who believe in him.
I'm the way, the truth.
What about children?
I'm the way, the truth. Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life.
Yeah.
No one comes unto the Father except through me. It's a radical statement.
It is a radical statement.
It's a radical statement.
It's an okay. statement.
It's a radical statement.
Okay, tell him about that. What would you like to say?
Sorry, let me just finish.
Okay.
No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through Him.
We've got a vision. We've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible.
It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity.
And this is you're cherry picking.
This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream.
It's in the New Testament.
But so what? There are things in the New Testament, Nikki, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work.
That.
どうでしょう皆さん。これ見ました見た人います？これはね、僕初めて見たときに、いつかこういうことが、私たちの間にね、起こるんだろうなってすぐ思ったんですね。というのは、聖書を純粋に信じて、その言葉を信じてですね、いる人たちが、多くの人たちに笑い者になる。その中で自分の信仰を表明しないといけない。こういう状況が、ここにですね、映されてるなと思ったんです。そして、一人の方、プロテスタント、どこの教会かわからないですけど、私は、このプロテスタントの聖書を純粋に受け止めている牧師が語ってることをみんな笑ってましたね。馬鹿にしてました。そして、イエス様が、罪を悔い改めて、そして、神を受け入れた者たちを、救いに、再臨されるという話をしたときに、これは邪悪な神様ですねって矢を入れてました。それはどういう意味かというと、裁いて、人を裁いて、あるものは滅ぼし、あるものは救うっていう、これ邪悪な神様だっていうんですよ。そういう考え方なんですね。そして途中から、カトリックの神父が話し始めました。彼は言いましたけど、この聖書のこの、こういう理解っていうのは、原理主義だって言ったんですね。原理主義。原理主義の定義というのが後で見せたいと思いますけども。だから、これはいつも原理主義はトラブルを起こすって言ってるんですね。だから良くないと。考え方を変えないといけないと言ってるんですね。こういうことを、やって、ほとんどの人はこの神父さんに拍手して歓迎してるんですよ。おそらくこの中では、この牧師たった一人が、聖書的な立場と言いましょうか。純粋にそれを受け止めている信仰者なんだろうと思います。他の人はほとんどが神父さんが言ったようなことを、そういう理解を持っている人たち、受け入れている人たちなんだろうなと、推測ですが、そう思うわけですね。こういうものを見たときに、私たちはどの立場なんですか？原理主義ですよ。世の中の人たちにあなた方は原理主義だと言われる立場です。聖書をそのまま受け入れようとしてるから。でも今はパウロたちが言った言葉、もうすぐ近い将来ね、イエス様がおいでになると教えてた教えの理解を間違ってるって指摘しましたね。パウロたちが言ってたこと、意味を間違って捉えてると、このプロテスタントの牧師は。考え方を変えて、 自分たちの常識に当てはめて、もっと悪く極端にちょっと嫌みったらしく言えば、自分の考えに合うように捉えないといけないよと言ってるんですよ。恐ろしい話ですが、ほとんどの人たちがこのことを喜ぶんです。こういう教えを喜ぶ。だから先ほど見せましたメガチャーチの上がり方見ましたですね。1960年から2017年の間にぐわーっと伸びていったのは、こういう教えを好むからです。神父が言った言葉、こういったもの。そういう世界になっているということです。クリスチャンの世界で。一般の方々も当然同じだと思いますが。原理主義の、ごめんなさい。この原理主義というこのものを辞書で引っ張るとこんな風に書いてあります。1、キリスト教で聖書の無病性を信じ、キリストの処女降誕、食材、復活、奇跡などを歴史的事実として認識する信仰上の立場。進化論や聖書の批判的解釈を容認する近代主義に対抗する運動として、1900年代初期に米国のプロテスタント諸派内で生じた。根本主義とかファンダメンタリズムと呼ばれているということなんですね。で、2番目に一般的に基本的な理念や原理原則を厳格に守ろうとする立場。まあ、市場原理主義などと書いてあります。3番目に、まあ、1から転じてと書いてありますけども、聖典や教義を忠実に解釈し、実践しようとする思想や運動、イスラム原理主義などと書いてあります。で、今現在ですね、おそらく原理主義というと、イメージがイスラム過激派。まあこういう問題がガッと出てきましたので、原理主義というと、あの過激派のようなものだろうと連想してしまうんですね。ですけれども、実際は一番のキリスト教の中でこの聖書の無病性、聖書は神の言葉である。そしてそこに書かれていることというのは、歴史上の事実として認識しているという立場。その上で信仰を持ってですね、その上に立っている。こういう立場を持っている人たちが原理主義と言うんですが、原理主義は問題を起こす。原理主義はトラブルのもとだ。原理主義は過激派のようなものだというふうにですね、今受け取られてしまっているんですね。こういう教えがどんどんはびこっていって、このメガチャーチのあのグラフのように、どんどんそういうことを受け入れている、言ってる人たちが増えている状況を見るときにですね、果たしてこの時代、いや、イエス様がおいでるになるときに、この地上に信仰があるのだろうかと、こう言いたくなるわけですね。この言葉はルカ18章の8節に出てくる言葉で、あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。この裁くという言葉は大嫌いです、人は。メガチャーチの方々もこれが嫌いなので、指導者たちは一切使わない。そして、多くの人たちは自分が裁かれるということに恐怖感があるから、できるだけそういう言葉を聞きたくない。しかし、人の子が来るとき、地に信仰が見られるであろうか。この裁きというのは、罪を犯して離れない者には、これは本当に絶望ですね。滅びでしかないから。しかし、自分の過ちを認めて悔い改める者にとっては福音なんです。救いの声なんです。裁き。そして、その裁きのときに、あなたは悔い改めて、そして信仰を持ってイエス様を信じたので、救いに至りますと。救ってあげましょうという声をですね、聞くはずです。ですから、我々がもし罪を捨て去るならば、これは福音です。裁きということはね。ですけども、捨て去りたくないから、聞きたくないんです。で、そういう考え方の人が増えてきているこの時代、そして、さらに増えていくであろう時代にあってですね、果たして人の子が来るときに、この地上に信仰が見られるんだろうかと、ここで訴えているわけです。 この意味、どういう意味なのかな、どういう意味が含まれているかなと思ってちょっと考えてみました。二つのこと。まず一つは、多くの人たちは今まで見てきたようにメガチャーチの方々やカトリックで教えている教えや、そしてまた、さっき見せた動画のようにですね、多くの人が笑ってましたので、そういう人たちは、震われて信仰を捨ててしまう。神様って今言ってるかもしれないけども、おそらく反対の側にですね、回る時が来るんですね。自分の罪を捨ててしまわない人たちは。そしてもう一つ。ですが、最後まで忍耐して信仰を守り続けていく人たちはですね、救われるんです。だから、忍耐して、最後まで信仰を守り続けなさいという励ましでもあるかなと思うんですね。このイエス様がおいでになるときに地上にですね、信仰が見られるであろうかというときにですね、多くの人たちが震われてしまうという現実と、そうではあっても、もしあなた方が神様を受け入れて、悔い改めて従っていくなら救われますよというこの二つのメッセージがですね、あるんだと思うんですね。セレクテッドメッセージという本の中にこういうことが書いてあります。私は、この私はというのはエレン・ジー・ホワイトのことです。私は霊感を受けた言葉として聖書をそのまま受け取り、聖書全体の言葉を信じています。人々の中には神の言葉の中に批判すべきことがあると考え、他の人々の前で卓越した知性の証拠としてそのことを明かす人たちがいます。こうした人々の多くは利口で学識もあり、雄弁で才能もあります。彼らは聖書の霊感について人の心を惑わすことを一生の仕事として しまいます。この感化によって、多くの人々が彼らと同様の考えを持つようになります。このようなことがサタンの思惑通り次々に広がっていき、人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか、というキリストの言葉が成就するようになるのです。というふうに書いてある。この教えを広める人たちがいるんです。セルフ、エスティームを、自尊心、あるいは、自分中心と言いましょうかね。そういうものをですね、広める人たちがいるんですね。そのために信仰を失っていく人たちが出てくるっていうんです。さて皆さんはどこに価値を置きますか？聖書をそのまま受け取る。神の言葉として純粋にこれを受け取る。というところに価値を置くのか。それとも、嫌なことは全部、こう、なんて言いましょうか。こう、考えずにですね。自分の心が、の欲望と言いましょうかですね。もう思いがですね、満足されるように満たされるために、いろいろな好きなことや、やりたいことをし続ける。罪の指摘もなく、楽しいことをいろいろさせてもらってですね。日々楽しく過ごすっていう。そういう生き方に価値を置くのか。選ばなくてはいけませんね。列王記上の18章21節にこういう言葉がありますね。その時エリアはすべての民に近づいていった。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。実際は分かってるんです。何が正しいか、何が本物か分かってるんですが、自分の欲望のままに動こうとするために受け入れきれない。だから、エリアはもう断言したんですね。主が神ならばそれに従いなさい。もしバールが神ならば、それに従いなさい。どちらか選びなさいって言ったんですね。イスラエルのために向かって。我々の前にですね、偽の福音が提示されています。それと同時に真の福音も我々に提供されています。人間中心のメッセージが 我々の前に提示されています。そして神様を中心とするメッセージも私たちの前にあります。あなたはそのどちらを選ぶでしょうか。これ選択の自由なんですね。アダムとエバが最初に罪を犯した時も同じだった。決して手をつけてはいけないと言われてた禁断の好みを取って食べるのも食べないのも自由だった。我々に自由意志が与えられて、強制は決してなさらないんですね、神様ね。だから、いろんな教えがあったり、自分の利己心を喜ばせるいろんなものがあるかもしれませんが、それを取るか、それともこれを切り捨てて、神様の御心に従っていこうという思いを、良心をですね、優先させるか、その選びをするのは私自身だということですね。誰かに言われてやることではない。願わくはですね、私たちがこの神様の霊感によって示されてですね、何が正しいか見せられたとき、その正しい方を選びたいと、そのように思うわけですね。それと、自分自身がそうすると同時にですね、そういうもので、そういう、なんて言いましょうか、二つのものの間に挟まれてさまよっている人たちがたくさんいると思う。そういう人たちにですね、正しい方を選ぶきっかけを与えるべきなんですね。神様はこのように教えてるよ。あなたがもし信じるならばこれに従いなさいということができるはずなんですが、メガチャーチではそれを言わない。であれば、それを理解する人たちが語らなくてはいけないということですよね。願わくばどうぞ自分自身のことだけじゃなく、他の人たちのためにその言葉を優しく語ってあげられるものになっていきましょう。それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の108番、契約の虹の108番を賛美します。
Oh, yeah.
天におられます父なる神様、私たちは本当に自分の状態も十分に理解していないものでありますけれども、高ぶって、そしてまた、威張り散らし、また自分が思う通りにしたい、わがままを通したいという思いが私たちの中にはあります。と同時に、良心に従って、神の御言葉に従って忠実に歩みたいという声も私たちのうちにあります。その時に、一体どこを選ぶのか、私たちに任されています。この選択を誤ることなく、あなたの御言葉に従っていけるようにどうぞ力を与えてください。そして、この世の様々な特典や祝福や成功よりも、神の永遠の命と、そして祝福に満ちた世界を価値あるものとして選んでいくことができるように、どうぞ導いてください。そしてまた私たちが本当に、理解することができない大いなる祝福と喜びと、また本当に今私たちが抱えているすべての問題が起こらない世界が、国が、建設されるということをどうぞ信じることができますよう導いてください。お一人に豊かに聖霊を賜ってくださって、その聖霊の声に聞き従えるように助けてください。この祈りを投てきイエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。